それでは聖書をお読みいたします。ヨハネの手紙1:5-5まで。新共同訳聖書の新約聖書446ページです。イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものです。そして産んでくださった方を愛する人は皆その方から生まれたものをも愛します。このことから明らかなように、私たちが神を愛し、その掟を守るときはいつも神の子供たちを愛します。神を愛するとは神の掟を守ることです。神の掟は難しいものではありません。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。世に打ち勝つ勝利、それは私たちの信仰です。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか。以上の聖書箇所より、中西牧師より信仰の新世界と題しましてお話をいただきます。
本日の御言葉の一節では、一見すると当たり前のことが語られています。イエスがメシアであると信じる人は皆神から生まれたものであると、この特に前半部分がある意味当たり前のことが言われているように感じるですね。イエスがメシアであると信じる人、これは本当に当たり前なのでしょうか。イエスはメシアである、つまりイエス様はキリストである、それが本当に当たり前であればわざわざ語る必要などなかったことでしょう。決して当たり前ではないからこそあえて語る必要があったと、まずはそのことを受け止めておかなければなりません。つまりこの言葉は、イエスはメシアではない、つまりイエスはキリストではないと、そのような否定形を信じる人々がいることを念頭に語られているのです。イエスはキリストではないと思う人々が多くいる世の中において、私たちはイエス様がキリストだと信じる。たとえ世の中が反キリストでも、私たちはイエス・キリストを信じる。そういう特別な世界にクリスチャンは住んでいるのだと、そう言ってもよいかと思います。それでは、イエスがメシア、キリストだと信じる人はどうなのでしょうか。それは神から生まれたものだと言われています。肉体的には人間から生まれた人々が神から生まれたものだと言われる、ある意味不思議な言葉であります。神から生まれたもの、それはもちろん象徴的、比喩的な表現なのですけれども、神から生まれたものとはもはや生き方が今までとは違う、キリストを信じる以前と信じた後とでは生き方が180度変わるのだ。ビフォーアフターなんていう番組があるんですけども、キリストを信じる人はその前と後では180度違う、そのことが言われているのです。問題は生き方がどう変わるのか、生き方がどう変わるのかというのはですね、実際には奥が深すぎて、丁寧に語れば語るほど、まあ、それだけで少なくとも1時間はかかってしまうかもしれないんですね。 生き方がどう変わるか。端的に申しますと、神の愛に生きるということであります。神の愛に生きる、まずは神に愛されるものとして、その人も神を愛する生き方を始める。ご自分を犠牲にしてでも愛してくださるお方を愛するのは当然ではないかと、そのような思いに駆り立てられるのです。もう一つは、神に愛されるものとして、神が人間を愛してくださったように、その人もまた他者を愛する生き方を始める。神は私だけでなく、あの人もこの人も愛しておられる。そうであれば、たとえ自分があの人やこの人のことが好きではないとしても、神が愛しておられるのであれば、私も愛さないわけには参りませんと、そのような思いに駆り立てられるのです。これらをまとめて神の愛に生きる、それがキリストを信じる人が歩む神から生まれたものの生き方だと、そう言ってよいかと思います。繰り返しますが、残念ながら世の中は反キリストにあふれています。イエスという人物は世界中多くの人々の間で知られていますが、イエス様をキリストとして信じない人が大勢いるのもまた事実であります。そんな世の中において、クリスチャンはどのようにしてイエスがキリストだと証ししていくのか。それは他でもなく愛に生きることだと。神の愛に生き、神の愛を貫いて生涯を終える。それ以外に本日の御言葉から方法を見出すことはできません。よく巷では全く信仰を持たない人からこんなことを言われたことはないでしょうかね。あんたが神様とやらを信じているんだったら、その神様とやらを今ここで見せてくれよ。だったら信じてやってもいいぞ。そういうセリフに乗せられるわけには参りません。聖書においては人間が神の姿を直視することは許されていないのです。まあそれはそうなのですけれども、信じようとしない人々に神様を見せてあげたいと思うことはありませんか。これ見せてくれよと言われて、いや見せられません、信じるしかないですっていうのはある意味半分ぐらいは正解なんですけれども、見せられませんって言い切っちゃったら、そこで話が終わってしまうんですね。方法が全くないわけではありません。神が今ここにいますことを人間の行いを通して体験してもらう。人間がその生き様を通して神を表すことで、人々に神の存在を知らしめる。それは決して不可能なことではないのです。むしろそれをやりなさいとヨハネは手紙でお勧めしているのです。神様表せって言うんです。神様とやらを見せてくれよと言っているその人の土俵に乗っかっちゃって見せることはできないんですけども、私たちクリスチャン、教会のやり方で見せてあげることはできるし、むしろやりなさいと勧められているのです。その具体的な方法は、兄弟姉妹を愛すること。言葉は単純なんですね。神の愛を知り、神を愛するのであれば、 神が愛してくださっている自分以外の人々も愛すること。ここでの兄弟姉妹というのは主に同じクリスチャンのことが言われているんですけれども、射程範囲はクリスチャンに限定されるわけではありません。まだ信仰を持たない人をも含めて自分以外の人を愛しているのかと、そこまでが信仰者に問われているのであります。神様は自分、私だけを愛しておられるわけではないんですね。他の人々、いや本当は全ての人を愛してくださっているんです。それを忘れて自分だけ愛されてればいい、他の人は愛さなくてもいいというわけにはいかない。神様の愛をありがたく感じるのであれば、その愛が向けられた相手をも同じように見ることができるのか。そう考えるとですね、この教えは一見大変難しいように感じられるんです。ほとんどの人は自分が一番可愛いんですよ。自分が愛されていれば他の人たちは2番手3番手でも構わない。私なんかも正直そういうふうに思うこと多々あるわけですね。大変難しいんですね。自分と同じように他者も愛せるのか。その難しいということは聖書があらかじめ想定していることなんです、ね、で本日の御言葉の中にも神の掟は難しいものではありませんと書かれているんです。難しいなと思ってしまう人がいることを分かった上で難しいものではありません。兄弟姉妹を愛するのは難しいことだ、そういう抵抗を感じるのを見越した御言葉であります。で逆に申しますと、今も昔も教会内部での人間関係は大きな課題になりうることだ、そう言ってよいかと思います。神を愛するのであれば兄弟姉妹をも愛するはずだと。兄弟姉妹を愛せない人の集まりにおいて誠の神を見ることはできない。こうした課題に十分に向き合えないことから、反キリストの世の中に対して教会は信仰の証ができないことがあると暗に示されているのです。私の母も一応洗礼を受けたクリスチャンではあるんですけれども、青年時代に教会行くのをやめてしまってからというものほぼ行かなくなってしまって、一言で言うと教会で嫌なことがあったんですね。しかも勝手に男女の中にされてしまう。あの人を振っちゃったでしょなんて母は言われて、全然そのつもりも何もないのに勝手に惚れられて勝手に振られたという話にされていて、それをひそひそと牧師も信徒もこぞって陰で悪口を言う。そんな教会行きたいと思うでしょうかという話があったわけなんですね。その母が福音書を読んでイエス様を信じ始めた私に、信じるんだったら教会行かなきゃダメだよ、自分教会行かないのに私に勧めたもんだから私が教会行くようになってしまったという話がある。これはまあちょっと脱線ではあるわけですけれども、そうやって教会行かなくなる人っていうのはクリスチャンもクリスチャンじゃない人も珍しくないんじゃないでしょうかね。神様に愛されているのであれば、同じ神様が愛する兄弟姉妹をも愛する、これなかなか難しい。でもそこで引っかかってしまって教会から離れる、で世間の人々は教会なんか大したことないよ、そういう評価が下されてしまうことも珍しくないです。 これ誤解を恐れずに言うならばですね、ある意味見せる伝道が必要なんです。見せる、見ていただく。もちろん単なる表面的外形的な演技ではないのですが、クリスチャンは内々だけでなんとなく仲良くやってればいいということではありません。仲いい人たちだけが集まって楽しくやってればそれ以外の人々は関係ない。それだったらどこぞのなんとか同好会とかなんとかサークルと変わらないか、もしくは教会よりもそういうサークルの方がマシな場合もあるんですね。ちょっと教会に対してすごい自己批判が強まってしまいましたけれども、外部の人の目から見て教会はどのように映っているのか、神の愛に生きる共同体になっているのかと吟味する必要があるのです。なぜなら答えは簡単なんですね。世の中はまだ誠の神を知らないからってあります。そんな世の中が誠の神を知るためには誠の愛を知る必要があるのです。その愛を示すのは誰なのでしょうか。他でもなくクリスチャンです。クリスチャンが互いに愛を、互いに愛し合う姿を示すことで、世の人々は誠の神を知ることになるのです。そういう意味で見せる伝道が必要、もちろん内実も必要です。信じてもらえるかどうかは別としても、まずは私たちが愛し合う姿を見せなければ何も始まらないのだと、そういう課題を突きつけられる思いであります。そしてその課題は結構重たく感じられるものだ。この手紙もまたそのことに理解を示しているものであります。難しいんですね、やっぱり。それでもなお神の掟は難しいものではないとヨハネは語っています。難しくないというためには何らかの根拠が必要でしょう。神から生まれた人は皆世に打ち勝つからです。それが根拠であります。神から生まれた人は皆世に打ち勝つ、この御言葉から主イエスご自身の御言葉を思い出します。あの告別説教です。しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。クリスチャンが神の子イエスこそキリストですとそう信じる信仰に、まるで世に打ち勝つ力でもあるかのような言葉であります。私たちの信仰には本当に世に打ち勝つ力があるのでしょうか。この問いには慎重な答えが必要であります。もし私たちの信仰そのものに世に打ち勝つ力があるとすれば、キリストはいらないことになってしまうでしょう。とはいえ、ここがちょっと難しいんですけど、信仰には世に打ち勝つ勝利などないと言い切ることもできません。信仰があるかないかでは天と地の差があると、そう言ってよいかと思うのです。ここは丁寧に申し上げる必要があるでしょう。私たちが信じているキリストが世に打ち勝つのであります。すでに世に勝っていてくださるキリストがおられる、その事実は揺らぐことがありません。もし誰も信じる人がいないとしても、 キリストが世に打ち勝つことは変わりないのであります。イエス様の勝利が人間の信仰に依存しているわけではないですね。ただ世に打ち勝つキリストの勝利を信じるのか信じないのか、その違いは関わる人々の命運を分けることになるでしょう。つまりキリストの勝利を信じてその勝利に連なる生き方を選び取るのか、それともキリストの勝利とは無関係のままで生き続けるのか、そこに天と地との差があるのです。私たちが信じるか信じないか、決して小さな問題ではないと言われているんです。さて先ほどから世に打ち勝つ打ち勝つと申し上げてきましたけれども、何の勝負事について世に打ち勝つのでしょうか。直接聖書には書かれていないんです、ね、何の勝負がかかっているのか、曖昧なままで済ませてしまうわけにはいきません。ここでの勝負とは、神の愛に生きることができるのかどうかという勝負であります。本来ですね、キリストと出会わないありのままの人間であれば、この勝負、敗北しかありません。私たちは皆愛に破れるもの、どんなに自分には愛があると誇ってみたところで、自己中心的な偽善者でしかないのです。そもそもなんですけれども、愛という言葉が使われていてもですね、愛という言葉の解釈は人によってまちまちなんです。クリスチャン同士でも愛を勘違いしている人は珍しくありません。自分の都合のいいように愛なるものを利用したいと、そのような誘惑すら働きます。はっきり言って偽物の愛にあふれているんですね。だからこそ私たちが誰かを愛するに先んじて、間違ったあり方で愛するに先んじて、神が人間を愛してくださったのであります。これが神の愛、誠の愛だと。罪深い世のために、ご自分を憎む世のために、ご自分を裏切る弟子たちのために、主は命を差し出して仕えてくださったのです。これが愛なのだ。ある意味イエス様は損をしてるんです。報われない愛の仕方をしておられる。もちろん復活によって報われるんですけれども、いいことないんじゃないか、惨めじゃないか、美しくないんじゃないか、いろんな評価が下されそうな愛のあり方、なんでこんな奴らのために必死になるんだ、たかがこんな連中のためになんでそこまでボロボロになるんだ、そう言われかねないほどの愛、それが神の愛。人間は基本的に自分が愛したいものしか愛そうとしません。その相手には愛すべき価値があるのかどうか、本能的に値札をつけてしまうのです。しかし神の愛は無条件であります。相手に愛すべき価値があるかどうかではないんですね。神がその人に愛すべき価値を与えるのです。あなたは何が何で尊いのだと主は言い切ってくださるのであります。 誰が何と言おうと言い切ってくださるんですね。神の愛は世に打ち勝つ、キリストは世に打ち勝つ、そのことを信じてキリストの勝利に連ならせていただく、信じてそのように信じて従う人々の姿を見て世の人々は神の存在を知らしめられる、そこに教会の使命があるんです。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたは御子イエス・キリストを通して私たちを新しい世界へと誘ってくださいました。自己中心、自分が愛と思っているものを行うことが素晴らしいこと、そのような勘違いあなたは打ち破ってくださいました。これが愛なのだと、を自ら犠牲になって示してくださいました。今私たちは新しい世界に生きています。そのようなあなたに愛された世界を、不完全でありまた頑なであり、いつもあなたからいただいた恵みを忘れかけようとするものであることも覚えます。この厳しい今の世の中にあって、私たちの信仰が時に色褪せることもある、そのことも覚えます。主よ、どうかあなたが新しい活力を注いでください。私たち新しい世界に生きていることを改めて覚え、何よりもあなたの愛を表す生き方、改めて歩み始めるものとさせてください。目に見えるもの、感染症の影響、この先のことを考えるとどうしても私たち気分が沈んでしまうこともあり、またこの現実的な猛暑の中にあって疲れを覚えることも多々あります。あなたが真の希望であられる、主をどうか私たちがあなたの光の中で輝かしい人生歩むことを得させてください。またすでにその人生を歩まさせていただいていることをどうかますます感謝し、あなたの皆を賛美するものとさせてください。救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。